皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月19日にミンフィーネットで発表された留置場で起こった物語という内容です。それではお聞きください。留置場で起こった物語、文、中国、四川省のダーファーです。1、良い人が刑務所に入れられた。2004年、私は中国共産党、以下、中共に迫害され、留置場に連行されました。私は、自分が罪を犯しておらず、真、善、任を治める。良い人であることを信じているので、どこに行っても、ダーファーの素晴らしさと、ファールンゴン迫害の実態を伝えることを使命としています。留置場に入ると、私は、皆さん、こんにちは、と、明るい声で丁寧に挨拶しました。中にいる人たちは、私を見て、きっと、あなたは、ファールンゴン学習者。以下、学習者ですよね。ファールンゴンの人たちだけが、ここに入ってきたとき、このような状態です、と言いました。彼女らは私に、以前入ってきた学習者たちが、皆、他の人たちにどれほど親切であったか、そして、警察を恐れずに連行を続けていた様々な感動的な物語を、私に話してくれ、英雄のように称賛しました。その中の一つの話は、特に私を感動させました。中共がファールンゴンに対して迫害を始めた当初、大量の学習者が連行され、この留置場に入れられました。入ってから彼女たちは皆連行を堅持しました。留置場の警官は彼女たちに連行を許さず、体罰を用いたり、殴打したりして、彼女たちを制止しましたが、全く役に立ちませんでした。そこである日、鎮圧しようと、一つの小隊の武装警察を派遣してきて、官房にいる学習者に皆出てくるように命じました。学習者たちは恐れずに、外に出てきました。さらに、他の収監されている、学習者ではない人も、足かせをつけた重罪犯も、自分が学習者だと言って一緒に出てきました。武装警察が一対一で彼女たちを叱ったり殴ったりしましたが、みんなは屈しませんでした。結局、留置場は彼女らが連行することには目をつぶるしかありませんでした。こうして環境が変わり、後に不法に連行されてきた学習者の連行環境は改善しました。留置場の中で私たちが毎日連行すると、いつも何人かの人が一緒にやっていました。私たちは彼女たちに、シフの公銀の中の詩を教え、ダーファーデ氏が作った歌も教えて一緒に歌いました。特に中国で起きている、奇怪な出来事という歌が好きで、彼女たちは自分も多少おかしいと思っていましたが、ファールンゴン迫害の実態を知って、ファールンゴンこそ無実の罪を着せられたのだと思いました。彼女たちは、何と言っても私たちは自分の利益のためで、あなたたちファールンゴンだけが完全に他人のために行っている。と言ってくれました。彼女たちには自分は良い人で、中共の役人こそが本当の悪い人だという共通認識があるようです。ですから中国で起きている奇怪な出来事の歌が特に彼女たちの心理に合っているのです。ある日の夕方、留置場の警官と外部から巡回に来た労働教養所の人たちが官房ごと見回りをしていました。私のいる官房のドアを開けると、みんなが一斉に 大声で、中国で起きている奇怪な出来事を歌い始めました。良い人は刑務所に入れられ、本当のことは言ってはいけない。人に良いことを教えて罪になり、でっち上げた嘘はいっぱいいっぱいだ、と歌いました。四季もいませんが、歌声は揃っていました。警官と巡回に来た人たちは、怒っていても仕方がなく、そのまま去るしかありませんでした。二、留置場に入らなかったら、ファールンゴンを知ることができなかった。ある幼稚園の先生をしていた人は、仕事を辞めて商売をしていましたが、不法募金で留置場に入れられました。入ってきた後、私たちが学習者だと知り、彼女は、今まで忙しくて、ファールンゴンのことを聞いたことはありません、と言いました。私たちは、彼女に、ダーファーの素晴らしさと、ファールンゴン迫害の実態を伝えました。彼女はとても話を聞くのが好きで、聞けば聞くほど興味を持ち、いつも私に、もっと話して、と言いました。私たちが毎日法を暗唱しているのを見て、彼女も暗唱したいと言いました。私は彼女に、詩譜の論語を教えると、書いてほしいと言われました。書いてあげると、彼女は一晩で暗記できました。それから、講義の中の詩を教えましたが、彼女は一つ一つ暗唱し続けました。詩譜の教文、世間に向かって輪を回す、政治に参与しているのではない、などが発表された後、外にいる同衆が、密かに留置場に持ち込んでくれました。教文を読んだ彼女は、とても感動し、留置場を出たら、必ずたくさんコピーして、親戚や友人に見せ、特に公安関係の友人にも見せると言いました。ある日、各官房に入れられた学習者の人数を統計するとき、彼女が答えたのは、自分をその中に入れた人数でした。彼女が法を暗唱している間、彼女の話によると、子宮摘出の手術を受けたことがあるのに、生理が来たそうです。彼女は、ファールンゴンは本当に不思議ですね、と感心しました。その後、彼女は無罪釈放され、事件を担当した警官は彼女に謝罪しました。彼女は、あなたたちに感謝しなければなりません。留置場に入らなかったら、ファールンゴンを知ることができなかったからです。と言いました。3. あなたたちもこれを講じるのですか？あるガイドが入ってきたとき、私たちがファールンゴンを修練していると聞き、私たちを避けるように遠く離れていました。留置場に入った原因を聞かれると、夫が浮気をしたので、自分は怒って復讐するつもりで、彼に熱い油をかけた後、自分で手首を切って自殺しようとしました、と言いました。私は遠くから彼女の話を聞いて、主婦がシドニー法会での説法の中でおっしゃった。自殺は罪なのです、と言いました。彼女はそれを聞くと驚いて、あなたたちもこれを講じるのですか？と聞きました。私は彼女にダーファーの素晴らしさとファールンゴン迫害の実態を伝え、ファールンゴンは仏法の修練であり、殺生は許されません。天安門焼身自殺は中共がでっち上げた偽りのもので、盲点だらけです。と言いました。私の話を聞き、彼女は、そうだったんですか。私は今まで政府の宣伝を信じていたので、あなた方がファールンゴンをやっていると聞くと、怖くて、あなた方を避けていました。と言った後、以前、彼女が台湾の観光客の団体を連れて、 落山大仏を旅行していたとき、落山大仏で座禅をしたいと観光客がよく言っていましたが、彼女はいつも断固として制止し、聞かなければ通報すると言って脅しました。報告しておきます。と言いました。真相を知った彼女は、自分も天目が見えるなど、たくさん話をするようになり、私たちととても仲良くなりました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオは、ここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。